はい。ということで、後半戦なんですけども、今日は、盲検査をテーマにしてるんですが、センス編は、なんと、人生が変わる盲検査。
そうですね。
ということで。
はい。はい、人生が変わる盲検査という話を、まあ、したいなと思うんですけども、はい、盲検査で人生が変わるのか？
ちょっと僕は変わってない気がします、
ね。そうですか。僕はですね、正直、人生が変わるまではいかないけども、はい、やっぱり自分の考えとか、もしくはですね、まあ、皮膚科への興味が変わったことは、実は盲検査にあるかなって気がしてるんですよ。
なるほど。
はい。まあ、それは何かっていうと、はい、本当に人生の転機だったんですけど、20年前ぐらいですかね。
はい。
まあ、僕がまだ、30代前半ぐらいなんですけども、はい、単色皮毛脱毛症、
はい、
カラーダイリューション脱毛症とか、はい、黒色皮毛毛包形成異常症、はい、ブラックヘアフォリキュラーディスプレジアって病気があると思うんですけども、はい、あれ、実は、日本で、ブラックヘアフォリキュラーディスプレジアが報告されてない時に、はい、僕見つけたんですよ。で、はい、実は僕が見つけたのではなくて、僕と一緒に働いている、女性の勤務医の獣医師がですね、この犬なんで黒い毛だけ抜けてるんですかねっていう話を言って、で、こう丁寧に見てみると、実はこれ、普通の毛の形じゃないよねっていうのが分かって、はい、でも、まあ、一生懸命調べてるんですよね。まあ、それが何かっていうと、まあ、先ほどのスキルの話ではないんですけども、はい、脱毛症の中で、まあ、先天性の脱毛症の一つが、先ほど言った単色皮毛脱毛症とか、まあ、黒色毛包形成異常症で、まあ、多くの先生方はもうご存知かもしれないんですけど、はい、一応復習でお話しさせてもらうと、はい、まあ、こんな形になっていてですね。右側が一般的な、黒い毛、もしくは茶色い毛ですよね。はい、まあ、何が言いたいかっていうと、毛の中に一様に細かいメラニンの下流が入っている。っていう形になるんだけども、はい、まあ、単色皮毛脱毛症とか黒色毛包形成異常症というのは、こういう、まあ、黒い塊が毛の中に見えてくるっていう形になってくるわけですよ。
はい、
で、これを見たときにですね、もうとにかくセンセーショナルで、
なるほど、
はい、で、何がセンセーショナルだったかっていうと、もう本当にこんなの見たことがなかったので、あの頃はですね、デジカメがなくてですね、
ああ、そうか、そうですよ、ね。
はい。20年前なんかはデジカメがなくて、僕はそれこそ、リバーサルのフィルムを買ってきてですね、もうとにかく5本ぐらい使いましたかね。この毛を取るために取りまくってということをしましたね。で、最終的に何をしたかっていうと、これ、電検までやってですね、まあ、結局毛の形態が違うんだっていうことを調べて、あの頃はですね、まあ、日本獣医、まあ、獣医師会誌っていう、まあ、日本獣医師会の雑誌に、まあ、投稿させてもらって、まあ、受理されたということで、一応日本で初めて黒色毛包形成異常症を、まあ、論文として形を出したのは、実は僕なんです。
なるほど。
はい。なので、まあ、そこからですね、特にこう、皮膚に対して、まあ、より興味が深くなっていって、うん、まあ、今現在に至るっていうことを考えると、実は、たかだか盲検査なんだけど、はい、されど盲検査かな、っていう気がしてますね。
そういう、まあ、新しい病気というか、
うん、
まだ見つかってない病気を見つけるかもしれない。
うん、
まあ、これも多分、盲検査に興味持ってないと、
そうなんですよね、
これが正常で、これが異常なんだ、右が正常で左が異常なんだって思えないかもしれないですね。
うんうん、で、まあ、もう一つが何かっていうと、はい、実は、ここ最近、まあ、森先生もちょっと一緒にこう経験させてもらってるものですけども、はい、まあ、これまだ人生が変わるか変わらないのかっていうのは、これから先のお楽しみっていうのもあるんだけど、実は先ほどお話しさせてもらった、ニキビダニの話になりますよね。はい、で、ニキビダニって何かっていうと、ここに書いてありますけども、先ほどお話しさせてもらったように、形態学的には3種類っていう話を言ったじゃないですか。うん、はい、まあ、デモデックスキャニス、デモデックスインジャイ、で、デモデックスコルネ。ちょっと今日はイラストを描いてないんですけど、先ほどもお話しさせてもらったように、まあ、キャニスが普通の長さであるのに対して、インジャイっていうのはキャニスよりも長くて、コルネが短いんですよっていう話を言ったんですけども、はい、実は、日本獣医生命科学大学の森田先生が、 犬の第4のニキビダニっていうのを報告していて、まあ、これが何かっていうと、実は、デモデックスシオニスっていうニキビダニを見つけたわけですよね。で、これ、もちろん、ある臨床例から取ってきてるわけですけども、実は、臨床経過っていうのは、全然報告されてないわけですよ。
形態学的なデータが、
ね。そうですね。形態学的な、このシオニスに関しては論文しかないんだけども、はい、これ、実は、今回のですね、昨年の10月の世界大会で、はい、森先生がですね、はい、症例報告として、一応、日本で、日本とか世界で初めて、臨床経過の報告ということで、はい、ポスターになってしまいますけども、デモデックスシオニスの報告をしているわけです。
はい、
で、これ、何がその人生を変える変えたかっていうと、とにかく世界一だっていうことで、森先生はこれからですね、世界の森だ。それこそ、シオニスと言ったら森だってなる可能性が高くてですね。はい。で、これ、もしかしたら森先生の人生を変えられたんじゃないかなっていうことを考えると、ある意味これはインパクトがあって、で、これ、実は僕が最初に見たわけですけども、とにかくですね、何が言いたいかっていうと、僕だから見つけられたっていう自負があるわけですよ。
ああ、なるほど。
うん。
他、一般の先生では過ごしてたかもしれないという。
このニキビダニの形ってどうよ？
確かに見つけた時村山先生はずっと顕微鏡にかじりついてどうしたんだろうなと思ってましたけど。
あ、森先生ね、それこそ最近論文を書いてもらってるし、はい、森田先生にですね、はい、このデモデックスシオニスかどうかの評価をさせてもらうためにって言って、先ほどね、毛をね、そのリバーサルフィルム5本使ったって話してたけど、それに相当するように、ここにある顕微鏡の、それこそ、デジカメですけどね、この写真をそれこそ、500枚とか1000枚とか、何一つをずっと撮りまくってましたよね。それで、いいもの1枚見つけていこうみたいな感じをしてたわけで、でもこれもね、何が言いたいかっていうと、普段から丁寧に丁寧に、やっぱり盲検査をしてるからかなっていう気がするんですよね。
そうですね。基礎練というか、ニキビダニもそうですけど、どういうニキビダニが普通というかキャニスで。
そうなんですよ。
そうでないのが何か。どういう毛の形態が普通で、どうだったらおかしいのかっていうのは、普段のトレーニングとして、詰めるというか。それをこう、どういう目線で見てるかの経験によって、それこそ毎回盲検査してるけど、何がいるかいないか、カビがいるかいないかの目線だけだと、そこで止まっちゃう。
そうなんですよね。
細かく見てると、そういうのも見
られる。非常に大事かなと思います。で、特にそのシオニスに関して一応補足しておくと、これ実はコルネイに近くて、キャリスに比べるとちょっとちっちゃいダニって考えられていて、はい、で、実際のところは本当にコルネイとキャリスの間ぐらいって微妙な大きさでしたよね。
そうです
ね。さすがにね、僕、これ、生殖器の形が違うんだっていうことを、森田先生がおっしゃってたんだけど、これは分からなかったね。
この生殖器を、ニキビダニの生殖器をめちゃくちゃ見たんですけど、ニキビダニの生殖器を一生懸命勉強したんですけど、なかなかやっぱり臨床医としてそこまでこう突き詰めるのは結構厳しいなと。
もうこれからはニキビダニの生殖器の模擬ってなるかもしれない、ね。
ニキビダニは生殖器で見る
とそうだよね。でも実際なんか生殖器で評価するみたいですよね。
そうですね。
そうですね。そういう意味で、何が大事かっていうと、それこそ先ほど言ったように珍しいものを見ていくっていうことよりもですね、日々、健康な犬を、ちゃんと見れるということが大事なのかなって僕は思うんですよ。
確かに画像診断とかも近いかもしれない。
そうですよね。
健康な肺がどうなっているか、健康の臓器の位置がどうか、超音波検査とかもそうだと思うんですけど、それは多分皮膚科でも一緒で、特に毛検査って見るべき場所が、突き詰めるととても多くて、低倍で何を見てるか、高倍で何を見てるか、で、健康だとどうか、それこそさっきの話に戻ると、犬種ごとでどうか、部位によってどうか、病気によってどうかって細かく見ていくと、自分の中でもこうデータがどんどん蓄積されていって、そこでパッて見た時に感じたい、この違和感なんだろうっていうのは、一つのヒント
に、ね。そうなんですよね。僕たちってやっぱり普段から大事なことは、やっぱ五感だと思っていて、これ何か少しちょっといつもと違うよねっていうことが大事で、で、この普段何か言うといつもとちょっと違うよねっていう感覚というのは、これ普通に普段から見てないと多分 わからない。
そうですね。その違和感って言語化できないし、それこそこう、教科書に載せるとかではないと思うんですけど、それこそまあ経験豊富な先生方はそういう経験の蓄積があって、これなんかおかしいよねっていうのは多分皮膚科に限らずだと思いますけど、そういう経験を蓄積していくという意味では、そういう目で、まあ、盲検査一つ取っても、うんまあ、これから、まあ、特に若い先生は積み重ねていくと、まあ、そういう新しい、まあ、発見をできたりとか、まあ、新しい治療のヒントになったりするかもしれないです。
あ、盲検査はね、それこそ先ほど一番最初にお話しさせてもらったように、まあ、皮膚科のルーチン検査としては本当に一般的で、それこそまあ、ほぼほぼ 100% の症例で実施する検査だとは思うんだけども、うん、先ほど言ったように、まあ、病変だけではなくて、まあ、健康のところも多く。
そうですね。まあ、そんな侵襲ないし、
うんうん、
多少気抜いたところで、
そうなんですよ。
すいません、いいですかって言えば。
で、極端なこと言うと、まあ、他の様々な感染症もあるからといって、うん、皮膚病があったらもう全て盲検査をするっていうふうにしていったら、実は、頭の中にですね、もう本当多くの情報が溜まっていって、その病的な犬だけではなく、健康な犬はこんな形だっていうことが分かってくると、先ほどの五感がより、こう、研ぎ澄まされるんじゃないかな、という気がしますね。ま
あ、逆算というか、認証像からこういう毛になってるんじゃないかって、うん、想像して、もう検査して、うん、あ、やっぱりねっていうのも、うんまあ、一つの皮膚科の醍醐味
です。そうなんですよね。ただ、少なからずですね、はい、健康の毛を抜くときには、いっぱいつままないで、少しずつ抜いてくださいっていうことが大事で、痛くないよって言ってても、はい、これね、20本も30本もつまれて一気に抜くとですね、これはもうやっぱり痛いので、
あ
っって言われる。そう、そうですね。だから、
オーナーさん。
だからそれはね、やっぱり優しく、その、数本ずつ抜くような形をしたとしても、やっぱり普段のこう、なんていうんですかね、普段からこう積み重ねっていうのが大事なんじゃないかなって、
ね。そうですね。そういう見方を持つのが大事だ。
まあ、人生が変わるというよりは、本当に盲検査でも人生が変わるんだっていうことが。
なるほど。
うん。です、ね。大事だと僕は思っています。はい。
勉強になりました。
じゃあ、今日はこんな形で終わりにしたくてですね、はい、正直、盲検査でなかなか質問が来るかどうかっていうのは難しいんですけども、そうですね、盲検査だけではなくてですね、はい、まあ、病気に関してご質問していただいてもいいですし、はい、まあ、これからこんな話してほしいんだ。ということを言っていただければ、ぜひですね、お話ししたいな、というふうに思っています。
村山先生、昔話。
そうですね、昔話ですね。いろいろこうお話ししたいな、と思いますけどね。
は
い、
まあ、次回。
次回なんですけどね、
これ、いろいろ一応来てますけど、例えば、耳とかありますね。あと、概要薬とかありますけど、うん、どうしましょう。
あ、耳とかですね、はい、概要薬っていうのは、いつかまたお話ししたい。うん、耳はもう王道ですしね。
そうですね。まあ、いろんなところで聞きます、ね。うん。
まあ、かゆみ止めのお話をさせてもらったので、ちょっと間を空けて、はい、また、必要な時期に概要薬、はい、例えば暖かくなってきた時に概要薬のお話をしたいなって思うんですけども、まあ、この30分で、お前らこんな話をするのかっていうところをちょっと攻めたいなって思うので、うん、今回はあえて、足先。行きたいな。
足先。
はい。
多分狭くなって。
先生方も例えば指の間が腫れちゃってとか。
まあ、確かに、うん。足先困ってるっていう話はよく聞きます、
ね。うん。まあ、肉球がとか、爪がとか。まあ、時間がね、15分、15分までどこまで話ができるかどうかっていうのは分からないんですけども、少しもう相当偏ってですね、お話をしたいな。
うん、足先は聞きたい先生多いんじゃないですかね。
皆さん、豚足は好きですか？
どういう話
わからないですね。これはなかなか難しいですけどね。
次回も楽しみ。
うん。じゃあ、そんなところで次回は足先のお話をしたいと思いますんで。はい、
じゃあ、今回の質問も皆さん、まあ、気軽によかったら送っていただければ。一応これ、今回も村山先生がいただいた質問はすべて回答してもらって、
そうですね、
下の方に多分ファイルが出てると思うので、
はい、
気軽にご質問いただければと思います。そちらの方もよろしくお願いします。
じゃあまた来月もぜひ、はい、聞いていただければと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、
それでは今回はこんなところで、
はい、
はい、終わりにしたいと思います。
ありがとうございました。